宗教コミュニティラジオピカステ。世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。今日は第171回4月15日公開分です。
はい。
この沈黙は何？
え、
うん、
何喋ろうかって
何何何
え、考えてないってことだよね。
今日、うん、タクちゃんの教会の前に、うん、怪しい人がいたんですけど。
いたでしょ、
うん、
俺も見た。
玄関の真ん前に座って、
なんか多分あれね、うん、ポケモン GO やってたんだと思う。
あー、そういうことか。
うちジムだから。
え、なんかヒゲ生やしてた人ですけど。
そう、ヒゲ生やしてて、メガネかけてて、ドロッとして。
そうそうそう。
なんか今にもお祈りし始めそうな。
そうそうそうそう。うん、
どこで入っていいかわかんないんだけど。
じゃあこの辺で切り上げて本編に行きたいと思いまーす。
雑だな。
恒例の一人一ネタです。この回実は長くなる傾向があります。
はい。
でも思いっきり喋ってください。ナセルさんどうぞ。
はい。ですね、つい先日なんですけれども、長崎の五島列島に行ってきました。
お。
五島列島といえば？
スイカ。
そうなの？
いや、五島列島に友達が、うん、まあ、お寺の仕事で行ってる時に、スイカを送ってきてくれてたので。
俺、なんかこれ、聞いたことある気がする。
前も言った気がするんですけど。
デジャブ？
デジャブ。
デジャブ？なんか前言ったよね。
そう。大きなスイカを二束。
あー。
なので、スイカ。
デジャブ？隠れキリシタンのですね、うん、まあ、有名な場所なんですけれども、去年映画、沈黙っていう、皆さんご存知ですかね、隠れキリシタンを描いた、マーティン・スコセッシ監督の映画を見てですね、ちょっとずっと行きたいなと思ってたんですけど、ちょうどタイミングに恵まれまして、五島列島の、島二つですね、全部は割れなかったんですけど、二つちょっと行ってきました。うん、でですね、いや、すごかった。ただただすごかったっていう感想なんですけど。
わかんないよね。映像があってすごかったっていうならわかるけどね、大丈夫だからね。
隠れキリシタンっていう言葉は皆さん知ってるんですけど、潜伏キリシタンって知ってました？
潜伏、
うん、うん。なんかね、正式には使い分けなきゃいけないらしくて、うん、ガイドの人がすごい戸惑ってたんですけど、うん、なんかこう、潜伏キリシタンっていうのが、こう、江戸期。だから我々がよく言う隠れキリシタンっていうのは実は潜伏キリシタンって呼ばれてて、で、隠れキリシタンっていうのは潜伏する必要はなくなった後も、その隠れキリシタンじゃなくて潜伏キリシタン時代、昔の隠れながらの信仰を維持しなきゃいけない人たち。だってもう、キリスト教の教えとは別に、隠れキリシタンっていう新しい信仰が出来上がっちゃってるんだって。
カズくんがずっとなんかスイカを思い出して、ぼやーっとしながら聞いてるんだけど、
ぼやー
っ
と。
スイカを、
スイカはいらない。
隠しながら作る。っていたのが、別に隠さなくてもいいのに、
隠れちょっ
と隠しながら作らないといけない立場の人がいるってことですか？
そうそうそうそう。だからもう全く違う信仰で、今もうその隠れキリシタンっていうのはいるらしいのね。
うんうん、
で、その中でもうみんなが知ってるような、こう、なんですか、絵の裏にちょっと十字架を描いてみたりだとかっていう文化がどんどん花開いてて、それが今も継続されてるっていうのを知って、おー、やっぱ行かなきゃわかんないこといっぱいあるなと思って。で、ちなみになんですけど、タクちゃんは行ったことある？
五島列島？
五島列島。
ないよ、長崎もないもん。
あ、そうなんだ。
そしてほら、まあ、キリシタン、クリスチャン、
うん、
ねえ、プロテスタントとカトリックの違いがあってね、うんうん、巡礼するような場所ではないんですよね。あ、興味ありますよ。
うんうんうん、
文化的なね、興味とかはありますけど、でも、なんていうの、クリスチャンなら一度は行ってないと、みたいなところでは全然ないんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、
なんか間もなく、こう、世界遺産に登録されるかされないかみたいな。
うん。
瀬戸際らしく。
うん。そう、だから観光地としてとかね、うん、歴史を学ぶみたいなこととしてはいいかもしれないですよね。
うん。だからね、教科書で思い描いてたものとはね、全然違った。実際に目の前に踏み絵とかを見させられると、うん、なんかやっぱ感慨深いものあるし。
うん。ナセルさん踏めるでしょ？
踏めるね。え、家族踏めるでしょ？
いや、なんかそういうものを踏むとかっていうこと自体が、ちょっと抵抗あるかなっていうのはあるんですけど。
俗に言う、踏まなきゃ殺すぞって言われたら踏めるでしょ？
きや、うん、まあその場の状況に、ね、
それを言ってること自体がなんかね、
まあまあまあまあ、ね、タクちゃんどうよ、
うん、何
踏める
踏めるよ踏めるよ、だって偶像だもんね、
うん、
だけど、うん、今言ったようになんかこう踏めって言われて踏むっていうこととか、うん、なんかこう物を踏むみたいなこととか、
そもそも嫌だけどねそもそも嫌だけどね、うん、
まあそういうふうに言ってしまうとね、もう元も子もないんですが、
まあいずれにせよなんかまあ世界遺産になるタイミングなので、皆さん一度行ってみてはいかがでしょうかっていう、非常に綺麗でいい場所です。
ああ、なんかね、自然は豊かだし、
う
ん、
ご飯も美味しいし、
さらに、え、島に行ったってことは船に乗って、
船で行きました。
どのぐらいかかったんですか。
長崎から1時間半
船、
はい、
あ、
ジェットなんとか
って、で1日で帰ってこれる。
あ、行けます行けます。
あ、
で大きい島に行って、そこから小さい島に行くにはさらに船を乗り継ぐってやつなんですけど、まあ船の乗り継ぎ、カズ君は大丈夫でしょ
う。おそこいや、俺、実はさ、伊集院さんが言ってんだよね。で、それの詳しいラジオでのさ、アナウンスをずっと聞いててさ、へーと思ってて、あの、チャリンコ持って、向こうでチャリ乗ってきてるんだよね。で、教会巡りして、で、なんか今、なんだっけな、仏教でさ、御朱印帳っていうのが流行ってたりする。
はいはいはい。
で、ポケモンのスタンプラリーとかと一緒にさ、あるじゃないですか。あれみたいな感じで、なんかその、教会巡りで教会の、その、あれをもらってくるみたいなのをやってたんですよ、僕。去年、1年以内ぐらいにやってて、うんうん、そのラジオを聞きながら、へぇ、ほーはーって聞いてたんで、あの、耳ではよく知ってるんです、実は。
じゃあ自転車で、タクちゃんも巡る。
いや、いいかな。なんかかなり山坂があるらしいので、ね。
すごい。
島がね。ね、なんかこう、岸壁のような島が。
いや、自転車では行けないようなところにも、教会いっぱいあったりし、するんですよね。
ということで。
はい。
じゃあ、カズくん。
はい。
ネタ一つ、よろしくお願いします。
はい。
はい。
ですね、この前、結婚式に、久しぶりに行ってきまして。
ほう。
まあ、親戚のなんですけど。
親戚の、はい、ということは、仏式の結婚式
ですね。あ、そうですね。
うんうんうん、当然ね。はい。
で、すごい何年かぶりだったので、
うん、
ある意味なんか自分の結婚式をちょっとこう振り返りながらというか、思い出を振り返りながらというか。
ん？同じとこでやったのか？
あ、同じとこじゃないんですけど、
うんうんうん、
あ、自分も何年前に、あ、結婚式をして、で、まあ、新しい出発をしたなぁ、みたいなことを。
久しぶりの結婚式出席ってこと？
そうですね。
結婚式、自分の結婚式以来みたいなこと？
自分の結婚式からまあ、2、3回はあったんですけど、もう、3、4年は出席というか、そういうのなかったので、なんか、なんて言うんですかね。自分の時は、全部が初めてなんで、
う
ん、すごくなんかこう、いろんなことがこう、新鮮で、
うん、
こう、ドキドキしながらとか。
カズ君ってさ、何歳で結婚したの？
私は、29の時ですね。
あ、うん、友人の中では早かった？
どちらかというと早い方でした、ね。
そうだよね。今20代は早いよね、うん、多分ね。
そうですね。
そうすると友人の、なんかこう、うん、様子を見たりとかっていうのがあんまり回数がなく、割と自分が先頭切ってく
た。そうですね。一回二回ぐらい友人のに参加して自分のだったので、で自分でこうやるのと他の人のを見るのとだ、こう自分がやってから他の人を見ると、
うん、
あ、
またちょっとこう 見方が違うという
か。あ、俺の時はああだったよ。そうそう、俺の時の方がいいなとか、
まあまあいい
こっちの方がいいなみたいな。
あ、こういうのもあるんだとか、あ、これ準備するの大変だったろうなとか、あの、いろんなものをこう、こう思い出したりとかして、うんうんうん、まあいい、またいい思い出だし、改めてなんか自分が結婚した時のこう、思いというか気持ちっていうか、そういうのをこう、再確認したなっていう感じがありました。
いい話にして終わりにしようとして
る。なんかすごいいい感じに。
いい話にして終わりにしようとしてるけど、時間的にはあとね、1、2分あるんだけど、こっからずっこける話だよね、もちろんね。
いやいやいやいやいや。
こっから、あの、結婚式での失敗談。
いやいやいや、ないです、ないです。
なんかこう、ウェディングドレスの裾を踏んづけちゃったみたいな。
とか、これがまた、
お互いに誓い合うときに後ろにからこう扉がパッて開いてなんか、 変な男が現れて。あ、だからそれ教会だ。教会っぽいんだよね、なんかね。
お寺じゃないでしょ。
仏間がそーっと入ってなんか。
あ、でも、お寺でやる結婚式は、まあまあ、私も久しぶりだったんですけど、うん、でも、あの、大体は皆さん多分、あの、自分の生まれ育ったところでやるので、うちなんか、まあ、私の今回の場合は親戚のとこだったので、うん、あの、ちっちゃい頃にはよく行ってたところでまたやったので、
うんうんうんうん、
それはそれで。
場所どこだったの？
あ、広島なんですけど。
広島に帰ったんだ。
はい。
あー、ご家族で。
そうですね。
全員で。
全員ではないんですけど。
あー、
うん、
なる
ほど。身内だけでっていう感じだったんですけど。
あ、全員っていうのは、カズくん一家は全員
で。私だけで。
あ、そう、ええ、子供ちっちゃいもんね。
そうです、そうです。
あ、
行ったんですけど。まあ、懐かしいのと。
そうだね。
ありましたね。皆さんも結婚式ね、はい、したでしょうからね。
独身だって聞いてるっちゅうに。したでしょうからね。どういうこと？
違うんです。
最後の1分くらいでやっぱ家族ぶっこんでくるよね。
ね、それぞれ皆さん思い出があると思いますのでね。
ないかもしれない。
思い出してみてください。あの時の。
そっか。
初心を。皆さん初心を思い出してみてください。
結婚生活見直せってこと？
違いますよ。
違うね。
あ、今の幸せはあの時から始まったんだなーって考えてみてください。
間があったのはなんか別の考えが浮かんだな。まあいいや。
危なくなりそうだからタクちゃん行きましょう。
はい。私のネタね、ちょっとね、二つ考えてきたんですけど、
うん、
映画ネタと本ネタ、どっちがいいかな。映画はね、ドラえもんです。
映画行こうか。
でね、本はね、さよなら田中さんっていう本です。
映画行こうか。
映画行く？
うん。
とね、さよなら田中さんはね、
違うよ。
14歳の作家が書いたね、めちゃめちゃ面白い本だった。
わかった、
はい。うん。じゃあドラえもんね。
はい。よかった。そのまま本の話されるのかと思ったわ。
そうか。ドラえもん久しぶりになんか映画館行って、前なんかね、ナセルさんが映画館行けって言うからさ、俺も行ってきたんだけどさ、うん、まず、ナセルさんが言ってることと、うん、俺、違うと思ったんだけど、
うん、
ナセルさんさ、ほら、なんか匂いがあって、
うん、
なんかほら、中華丼中華、
うん、弁当。
中華弁当を開けて、匂いがしてきて、どの子のって話したじゃん、
うん。
そもそも映画館ってね、すごい匂いに充満してるね。
あの、
ポップコーンのキャ、
う
んうんうん、ポップコーンとか、
ね、
あの、チュロスのさ、キャラメルの甘い匂い。
うん、映画監修
は？
もう、俗に言う映画監修で、その中ではあれはもう。
なんか新しい言葉が出てきましたけど。
ね、なんかずーっと甘い匂いでさ、なんかこれ食べなきゃいけないんじゃないかっていう、なんかそういう。
ああ、確かに入ったらもうその香りがしますよね。
そうそうそうそう。それが完全にもう、なんか、チュロスの洗礼を浴びるみたいな、そんな感じ。
え、けど映画見るところは、見るというかさ、スクリーンのところはそうでもないでしょ。
いや、だって買って持って入れるからね。隣の人の持ってきたもの次第だよね。
食べちゃわない？予告編中
に。いやいやいや、全然全然。
全然全然。
ドラえもんほら、子供たちが多いから、うんうん、子供たちのために買って、こんななんかお盆、
はいはいはいはい、
特殊なお盆、コップが4つ乗って真ん中になんかポップコーンの入れる場所があってみたいな。それとなんかずっとこう、チュロスを持ちながら食べるの待ってるお母さんが隣にいるみたいな。
チュロスそんなに酔うかな？
チュロスっていうか、ね、キャラメル臭？
うん、
甘い匂いね、
うん、ありますね。
ね、ありますよね。
甘い匂いね。
多分ポップコーンもキャラメル味とかの。
うんうん、ありますね。
わかんないけど、うん、そもそもこれすげえ匂うじゃんって思いながら僕は入ったんですね、久しぶりにね。
まあ、その中に中華の匂いが入ったからナセルさんはブチ切れてるんだ。
あ、それかもしれない。
ああ、
もう映画館の匂いはこれだっていう。
そうそう、もうそれ込み込みの映画館
だ。じゃあ最初から中華弁当だけだった。
ね、逆にそれ新鮮かもしれないけどね。
そう。それからですね、今回、ドラえもん、僕ら映画館慣れしてないので、
うん、
どうやって行ったらいいか、どうやって安く見ようか、つって、
うん、
で、全然、なんかね、前の日ぐらいに突然行きたいっていう話になって、うん、今から前売り券売ってねえよと思ったらですね、金券ショップに売ってましたね。
いっぱい売ってます、いっぱい売ってます。
金券ショップに行ったら、ちょうど今、
売ってるんですね、
いっぱい入ってますみたいな感じで。
ドラえもんとかだったら親子チケットがあるでしょ。
おー、全然、1枚ずつの、前売りの1枚ずつのチケットで、
うん、
親子チケットでは、でも同じくらいの値段だったかな。
うん、
なので、ただ、親子チケットとかだとなんかね、グッズがもらえるみたいな、
は
い
は
い、
そうそう
そういうのがあったんだけど、
うん、
そういうのはついてこなかったんですけど、なんかそもそも入った時に、なんかこう、チョロ Q みたいなのがもらえて、うん、今回ね、ドラえもんの、宝船、うん、宝島っていうのが今回テーマなんだけど、うん、宝船の、その、チョロ Q を、私ももらっちゃいましたですね。しかもこれ水陸両用なんですよ。水陸両用の。で、二人でこう、まあ僕のはまだ開けてないんですけどね、息子は早速お風呂で遊んでました。お風呂と外で遊んでて、もう今どっかおもちゃ箱の端っこの方に入ってて、これ、ね、リスナーですからね、これを聞きながらまた出して、遊び出すかもしれませんけども。そんなことでですね、ドラえもんを見に行ってきました。で、ドラえもんとかしんちゃんとか今感動ものみたいね。
そうね。
みたいですね。
ドラえもんもしんちゃんも昔から。
うん。でも、なんか改めて、隣のお母さんが、こう、ハンカチを出して、
うん。大人は結構涙するっていうのはね、聞きますけどね。
で、今回、ましてはね、父と息子の話なんですよ。
ほうほう。
で僕ら父と息子で言ってるじゃないですか。うん、いやー、よかったね。号泣してきましたよ、私も。ね、今日は泣こうと思って。それで、まあ、あんまり泣かなかったんですけどね。で、実は席が、映画館に行って席が決められるんだね、あれね。俺よくわからなかったんだけど、映画館にその前売りチケット持ってくと、その前売りチケットと交換して、今、空いてる席はここですとかって言われて、どれにしますかとかって言われたんだけど。
そこからかい。
そう。で、息子と二人で行ってるから、横で隣と思ったんだけど、どこももう空いてないのね。
うん、
ところが、端っこに縦で二つ空いてたの。
はいはいはい。
そしたらそこ行って、でも端っこだったけど全然見にくくなくて、非常に、縦で見てたので、二、
うんうん、
人ともこう横の影響を受けながら、うん、でもこっち側廊下っていうか通路が、非常に、なんか、ゆったりと私は見ることができてよかったなと思っています。あれ時間
まだ大丈夫。
まだ大丈夫。
今、席って予約とかなんですか？
いや、普通は行く前にもうネットで押さえちゃう。
うん、でもね、前売り券はダメみたい。
前売りはそうかもしれない。
なんかネットで買う前売りみたいなやつだと、そのままそれを登録してみたいにできるんだけど、その、いわゆるこう紙で買った前売り券は当日行ってみたいな。
うん
そうね、でも、まあ、大丈夫でしたね。特にほら、あの日雪だったから。
おー、あの雪の日ですか。
あの雪の日に。
あらららら
雪の日に、雪に降られない。
結構前の話だ。
そうですね。3月の終わり頃。う
ん
う
ん、ってことは、ドラえもん始まったばっかりくらいじゃないですか。
そう、だから、前売り券もたくさんあったし、みたいな感じで。
あ、そっかそっかそっかそ
っ
か。
そう、だから今思い出しながら話してるんですけど、内容についてどこまで喋っていいかが微妙なんですが、うん、私から言うとですね、まあ、ノアの箱舟とですね、それからエヴァンゲリオンとラピュタとガンダムがこう一緒になったような感じでしたね。
うん、混ぜはねえ。
なんかいろんなキャラクターが、あ、これはあれかなとかね。これは怒り言動かなみたいな。わかんないね。エヴァンゲリオンの、ね。
怒り、はい、言動わかんない、ね、
いや、わかるよ。
よかったよかったよかった。
そう。あの親子関係とちょっと近い感じが。
ああ、ああ、ああ。
なるほど。そのドラえもんとのび太と。で昔のドラえもんとのび太とやっぱり違うんだよね。
いや、声が変わってから
ね。声が変わったのもあるけど、なんかキャラが違うかなっていうかね。うん、そう。まあ、ドラえもんは面白いキャラでした、ね。
それあれじゃないですか？子供の時に見てたのと、
そうそうそう。
大人になってから見たのとでは、またこの、
うん、ああ、こっちの目線もね、
そうそう
違うっていうのも、ね。
たくちゃんの心が、
心が、
大人になって、
大人になって、今、心が汚れてって、そんな
感じ。すさんだくらいね。
大人になっちゃったから。
そうだよね、でもなんか、久しぶりに面白く過ごすことができました。
なせるの、これをチェックせい！皆さんもう報道とかでもご存知だと思うんですけれども、先日、高畑勲監督がお亡くなりになりましたね。
はい。
僕すごいショックで。
お
う。もうジブリの中では、宮崎監督より僕高畑派なんですよね。何度かここでもお話ししてきたんですけれども。
うん。映画で言うと何より何みたいな感じ？
どんな宮崎作品よりもポンポコ。
ああ。
ポンポコ皆さんご存知ですかね、
うん、はい。
見たことある。
はい。
うん。3回は見たかな。
うん。
あとは、まあ、高畑勲監督の代名詞とも言うべき、ホタルの墓。
うん。
ああ。そっち代名詞なんだ。
そっちが代名詞じゃないかな。
ああ。ハイジとかね。
そうそう。私も今ある。
あ、映画だったら、
赤毛のアンとか、ね。
ここから行くとこだったんだけどな、その話に。
あら、もう言っちゃった。
打ち合わせしといてくれると言わないのを言ったんだけど、
ちょっと、 映画の話をした後にアニメの、まあ、赤毛のアンとか、
まあまあ、未来少年
コナンとか、行こうかなとは思ってたんだけど、うん、
ポルスとかね、
なんか、ちょっと順番が。
コナンは面白かったですね。
ねえ、俺もなんか、再放送とかでよく見てたよね。
未来少年コナン、うん。なんかコナンっていうともう、名探偵コナンしか今の子知らないんですけど。
あ、そっか。そうなるんですね。
そう、だからコナンって言い方は、ちょっと、通じなくなって、もう未来少年コナンっていう、フルで言わなきゃわからない、
ね。まあ僕らのね、親父ネタとしては未来少年コナンですよ。うん、え、でも生では見てないでしょ？
見てないです。
ね、多分再放送、再放送みたいな世界だよね。
再放送くらいで何度も見た記憶がありますね。で、つい最近だとアマゾンプライムに入ってて、それでも2週くらい見ましたね。
ね。
あれは本当に。
ラナね。
あのね、本当にね、素晴らしいんだよ。
ラナね。
ラナね。かわいいよね。
ラナね。
で、まあ、最後の作品となった竹、
ジプシーだっけ？ジプニー？ジプシー？
あ、ジプシーでしたかね。
違うね。ジムニー？ジムニー？ジム、ジムシー？
あの、
ジムシ
ー？喋るよ、喋るよ。おじさんちょっと喋るよ。まあ、最後の作品となったね、かぐや姫の物語。
うん。
あれは世界的に非常に注目されて、高畑監督が亡くなったのはもう世界中に広まったらしいですね。うん、で、そこでやっぱ世界が今改めて高畑作品に注目しているということで。
あれね、伊集院さん声優で出てんだよ。
何に？
知らないけど。出てた。
おお。
まあいいや。
なんか俺今日ペース乱されまくってて。うん、何話すか忘れちゃったじゃねえかよ。
見出したくてしょうがない感
じ。なので、もう高畑監督の、見ておきたいもの、
うん、
いくつかちょっともう本当にたくさんあるんですけど、これだけは見てきて、見ておいていただきたいっていうやつを、とりあえず3つ。
うん。
うん。まあ、ベスト3ってこと。
ベスト3。
うん。
で、もうベスト1はもう流れで言っちゃったけど、ポンポコなんですよね。
うん。うん。
これはもうズバ抜けて面白いです、うん。あの、エンターテイメントとしても面白いし、ちょっと大人になってから見直すと、こう、自然との調和であったりとか、うん、時代の移り変わりとか、こう、本当にいろんなテーマが隠されていて、まだ僕全部を把握しきれてないと思ってます。これからもずっと何回も何回も見ていく作品だと思ってます。
うん、まあ、この辺ね、私たちが住む相模原ってね、あの舞台となったとこと、ちょっと近いですよね。
多摩丘陵ですからね、あれはね。
ちょっと行くとね、近いですもんね、
うん。で、もう一つの作品が、もう全然方向性変わるんですけど、隣の山田くん。
おー。
あの、今までの映画とは違って、独特な色使いをしてるんですよね。
そうね。
色使いとなんか頬、顔の表情とかもなんか、
うん、なんか手書き風な感じだよね、
うん。で、その、あの書き方がそのまま、あの、かぐや姫の物語に継承されてるんですけど、いや、山田くんは今までとは全然違ったテイスト、映画として、映画アニメとしてというか、アニメ自体が全く、
ね。アニメっぽくないよね。
うん。
ね。なんかジャンルとしては、アニメじゃなくてなんだろうみたいになっちゃうね。
なんか本当に独特の世界観なので、一度は味わってみていただきたいです。
うん、
で、第1位は、あ、ごめんなさい、第3位が。第3位が、もうさっき2人が食いついた未来少年コナン。
あ、うん、あ、俺ハイジって思った。ハイジっていうのかと思った。
いや、ハイジよりも未来少年コナンかなっていう気がしてて、もうね、はい、
そうですね。
語ると長すぎるので語りません。とりあえず見てください。はい、短いんですよね。
うん、まあ。
全、10くらいしかないんじゃないかな。
あ、そんなにもっとあったと思います
けど。うん、うん、うん。ワンクールはあったよね、うん、多分ね。24くらいあった
じゃん。24かあったかな。
わかんないけどね。
大事です。なんかこう、凝縮版で見たから10なんかがあったのを見た気がしたので。まあ、いずれにせよ、未来少年コナンすぐ見終わると思うので、チェックしていただければと思います。高畑監督の、まあ、こう、たくさん作ってますけれども、この3つはぜひ、チェックしていただいて、高畑監督の、こう、意向っていうんですかね、みたいなものに触れてみていただければと思います。以上、ナセルでした。
今日は一人一ネタでしっかりと、皆さんに話していただいた、あれ話してない人も一人だね。
はい。
あ、なんでもないです。
もうなんか俺、さっきのコーナー感極まったから、なんかもうリピートしちゃったよ。
ということで。
すげえショックだったよ。
はい。 まあ、ショックの時はやっぱりさ、お気に入りのバッグを持って歩くっていうのはいいよね。
すげえ無理やり来たね。
だから今日の最後は、普段持ち歩くお気に入りのバッグの形をですね、一言言っていただいて終わりにしていきたいと思いますけれども、
はい、
はい、
いや普通のショルダーバッグ結構好きですね。ナセルでした。
基本バッグ持ちません。カズくんでした。
あの僕幼稚園バッグのようにこう斜めにかけるやつが好きです。タクちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ、
ガセー。
聴宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。